だから本当に信じなきゃいけない。神様の御子を通してどれほどの愛と義手を払って成し遂げられたかという、その十字架の復活の福音をですね、本当にありがとうございます、アーメンって信じて受け取って救われる、そのことがとても大切ですね。それだけじゃありません。そのお方に服従して生きて、従順なしもべとして生涯を全うしていくっていう、これも大切なことでございますよ。信じてそれで終わりじゃないんですよ。その信仰を豊かに全うしていく、キリストの言葉にアーメンとしたキリストに従う人生を生きていく、それが福音なんですね。パウロは自分の命の終わりが迫っていることを思うんですけれどですね、神の最後の神の裁きに対する意識がもう現実と彼は提示されて、それを福音とともに語ってきましたけどね、その日が来る。しかしそれがパウロにとっていよいよ現実になって頭から離れなかったんですね。自分の死を間近にして余計に神様、人間に対する最後の厳粛な裁きを意識しないわけにはいかなかったんです。無知によって、あるいは傲慢によって、高ぶりによってですね、罪を犯し、当たり前のように神に敵対して生きた、した生き方をしている人々に、あるいはこの世が全てであるかのように生きている人々にとって、彼らの最後、彼らの行く末はどんなであろうかと、彼は本当に涙を流して嘆いているわけでありますね。私たちは本当に福音を述べ伝えるということの背景を知らなきゃいけない。なぜ福音が神様によってですね、イエス・キリストを通してもたらされたか、なぜこの福音なのかということの意味をです、ね、私たちは知らなきゃいけないですね。私たちはおいしいところだけつまみ食いするようにしてですね、イエス様を信じたら、これはとんでもないことになってしまいますよ。福音の全体に私たちは信頼と、そしてこの福音に対する忠実さを持たなきゃいけない。それがクリスチャン職場ですよ。ただ信じたらいいんじゃないですか。フィリピの3章をどうぞ開いていただきたいと思います。フィリピの手紙の第3章、311ページです。開ける方は開いてくださいますか。新約聖書の311ページ。3章の15節から言います。途中から言いますが、3章の下の15節から、だから私たちの中で全く人たちはそのように考えるべきである。しかしあなた方が違った考えを持っているなら、神はそのことを示してくださるだろう。健全な信仰を持っている全く人たちって、健全な信仰を持っている人たちが考え、一つの考え方をちゃんと持ってなさいよということですね。そのように考えるというのはどういうことかと言いますと、これパウロの生き様でありますが、その前に出てくる、ただこの一重を務めているというクリスチャン生涯のことを言っていますが、後ろものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走る。クリスチャンには目標があるんですよ。目標があるんですよ。やがて神の前に立つ。その時、その日、その時です。中止なら、よきしもべをよくやったと言ってですね、私は信仰を守り通した。走り行こうと走り抜いた。今や義の冠が待ってるばかりだろう。公平な審判者は必ず私のこの信仰に報いてください。目標を目指して走り、キリストイエスにおいて上に召し出される神の勝利を、ボーナスを得ようと努めている。キリストに関する信仰を健全に維持している人たちはまずそのように考えるべきである。考え方が間違ってませんか。適当に考えてこれでよいとしてませんか。そのように考えるべきである。違った考えを持っていたらそれをどうぞ修正してください。そのことを示してくださるんだよ。言うなんです。兄弟たちを どうか私に習うものとなってほしい。またあなた方の模範にされている私たちに習って歩く人に目を留めなさい。いろんなクリスチャンがいたんですよ。いろんなクリスチャン、いろんな考え、自分流の考えを持っていろんな生き方をしている人がたくさんいたんです。クリスチャンというとみんな同じじゃない。イエス様は死んだと言いましても、その信仰の生活がみんな違う。だからそうじゃなくて、私に習うものになれとこう言ってるんです。パウロは私のような生き方をしろと言ってるんです。あるいはあなたが模範にされている私たちに習って歩く人たちに目を留めなさい。主にいたんですよね。本当にイエス様を主として従っている人たちが、私たちの考え方、クリスチャンの考え方はもう一度点検し、違ってたら改め、そしてその考えに基づいて模範を示している人たちに注目し、そしてそのごとく行動すべきである、生きるべきであると進めているんです。クリスチャンは考え方、人生観、価値観、生き方、考え方大切ですよ。きちんと神様が御言葉を通して啓示していらっしゃる、そのお言葉に従った健全な考え方が必要ですよ。このような考え方を持ってきて、このぐらいでいいだろう、あんなもんでいいだろう、そうじゃない。適当な生活をしているところのクリスチャン見て、あの人のぐらいでいいじゃん、そうじゃない。その御言葉に従っている模範、そこに目を留めて生活しなさい、生きなさい、こういうこと言って、さあ次なんです。私がそういうのは、そこまでそういう言い方をするのは、キリストの十字架に敵対して歩いている者が多いからである。皆さん、キリストの十字架に敵対して歩いている人は、これ無視して、ここに背を向けてということですから、神のこの救いの手段、神の愛、これに対して背を向けて、自分を神としてですね、己の腹を神として、自分流に人生をエンジョイしよう、やっていこうという人たちがいっぱいいるわけですね。これ、異信者の方のことであるかもしれません。しかし、これは、十字架に敵対しているのは、十字架は一旦シリなの、シリなの、不完全だけのシリなの、信仰を持ちながら、しかし、そのクリスチャンの歩みは、十字架に対して、神の御子に対して敵対して歩んでいるということもあります。どっちも言っていると。この世の人々の生き方であり、あるいは自己流の信仰生活をしているところの人たちの、御言葉に従わない人たちの生き方でもある。その十字架に敵対している歩みをしている。私は彼のことをしばしばあなた方に話したが、今涙を流して語る。彼らの最後は滅びである。彼らの最後は滅びである。その実態は、彼らの神はその腹、主よ主よというのがみんな天国に入るんじゃないんだとおっしゃった。どういう生き方、生活をしているかということ。彼らの神はその腹、キリストを信じているという偶像教徒もいるんですよ。皆さん、イエス様、何度も私の願いをお前に聞いてくださって、私の願いを叶えてくださっているという自分の願いを神にして、イエス様をそのしもべにして、これは偶像です。キリストの偶像です。彼らの神はその腹、彼らの栄光はその恥、彼らの思いは地上のこと。今涙を流してくる。彼の最後は滅びだ。ニュースからがぜん変わります。しかし、しかし、私たちの国籍が天にある。されど、この一句がすごく大切。されど、我の国籍は天にある。そこから救い主イエスキリストが来られるのを私たちを待ち望んでいる。彼は、キリストは万物をご自身に従わせる力も働くによって、私の癒しい体もご自身の栄光の体と同じ形に変えてください。主の再臨の時に、私たちを大事の復活に預からせ、この屈辱癒しい体を栄光の体に瞬時して変えてくださる。栄華という恵みです。そして、主と共に、引き上げられ主と共に住まう。新天新地が生まれてくる。まあ、こういう世界、こういう世界か、やがて私です。